ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は見せられて灯籠です。話の舞台を標茶町灯籠に移します。灯籠に2018年7月標茶町博物館2体とが開館しました。灯籠に移設されていた北海道周知館釧路分館が改装されました。建物に耐震改修工事を施し、本年4月26日から公開しています。灯籠湖の湖畔に位置する川上郡標茶町灯籠、その環境、文化、域内循環を考えてみました。第646話の今夜は題して見せられて灯籠です。
今夜の釧路歴史探訪、放送は見せられて灯籠です。こちらの見せられては不思議な力で引きつけられるという意味になります。
去る10月11日標茶町博物館の主催で、北海道遺産北海道周知館釧路分館本館開館記念フォーラムが開催されました。私に基調講演の役目が与えられましたので、その時の様子を今日はお伝えしようと思います。話の導入に選ばせてもらった話題、それが起承転結の起として、灯籠の環境文化域内循環ということです。標茶町灯籠は荒木内川と釧路川の合流点近くに成立した地域です。荒木内川が大きく膨らみ、釧路川に流入します。その大きく膨らみの部分、ここが実は灯籠湖にあたります。環境、そこに人類が現在受け継いでいる地球の姿、つまり自然の意味を重ねておきます。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。去る10月11日午後、標茶町立博物館の主催で行われました北海道遺産、北海道周知館釧路分館本館開館記念フォーラム、こちらのフォーラムのお話、シンポジウムが開かれて、先生60人余りの皆さんがご参加されたんですね。
標茶町広報は60人余りが参加というふうにされています。私が基調講演で選んだタイトルは地域創造、地域を作り上げるという意味ですね。拠点としての周知館跡というタイトルです。周知館跡ということでは、現在の北海道標茶高等学校の敷地、ここに実は、北海道周知館釧路館本館、これがですね、北海道周知館釧路分館本館、これがですね、実は標茶高校の敷地の中に設けられているということなのです。しかし、その高等学校の敷地から、昭和40年前後に建物を灯籠に移転しました。そこで最初に灯籠地区に支店を据え、建物を灯籠に移転したいきさつも含めて、釧路川中流域に占める灯籠の位置と意味を考えてみることにしたのです。灯籠湖の周囲にはこの湖を生活圏とする原住、もともと住むアイヌ民族の生活、清涼、文化がはじめにあるのです。灯籠湖畔は実に屈斜路湖畔、また虹別湖畔と並ぶ釧路川流域の有力湖畔の一つです。
灯籠湖畔にアイヌ民族の生活、清涼、文化がありました。釧路川の有力湖畔であることは江戸期の記録に登場されています。
はい、その灯籠に明治18年川上郡湖町役場という役所が開設します。川上郡在住の住民のために戸籍事務を扱う責任者、つまり湖長、 1個2個の 個数の個に長と書いて個長と言いますけれども、この役職者が在勤する役所、それが個長役場です。その明治18年、標茶に北海道州置換釧路分館本館が開庁されます。位置は現在の標茶高校の敷地、初めにこの州置換が作られた位置に、後に標茶農業学校が開設しますので、その前後のことを一つ押さえておきたいというふうに思います。個長役場会長は州置換開設を受け、関係者が多く出入りすることに伴う受け入れ措置の施策です。2つの機関が明治18年1885年に同時開庁することになりますので、西暦2020年は2つの機関、つまり州置換と、それから個長役場が開設以来135年、そういうふうに位置づけられる節目の年となる理由です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今夜の放送は魅せられて灯籠、標茶町灯籠の環境文化域内循環について佐藤先生に紹介していただいています。
川上郡個長役場に次いで、灯籠には標茶に設置された州置換分館の址換、つまり標茶にできた州置換、これは硫黄を採掘するためのさまざまなシステムを作るためのこの施設だったんですけれども、そこ標茶を本館とし、その址換、つまりブランチ枝に当たるシステムが灯籠に設けられたとする記録があるのです。また駅艇も設置されます。灯籠は釧路川筋の上流と下流の中継地の要衝です。要衝、つまり要要にあたるものは戦略上の、そして省、こちらの方は交通上の用地に灯籠は位置づけられます。そして時代は昭和初期に移ります。昭和初期は釧網本線の工事に続いて、いよいよ釧路標茶館が昭和2年に開業します。この時期に関東大震災、この大震災によって被災を受けた人々たち、この人たちを北海道の開拓に受け入れる許可移民制度、こういった北海道の移住を促す政策によって、実は標茶町も、現在の標茶町は大量の移住者を受け入れることになるのです。
1927年から29年にはクチョロ原野、荒木内原野に入植者を迎えることになります。関東大震災で被災した人の救済が目的でした。
許可移民という制度、これが昭和初期に標茶町やまた浜中町、あるいは根室国の別海町などに多くの被災者を受け入れるのですけれども、その移住者の元々の対策、政策の根幹になるのは何か、それは関東大震災の罹災者、被害を受けた人たちの救済ということにありました。これによって内国移民奨励、つまり関東から北海道など国内さまざまな地に移住者を移すことを進めるという目的に加え、移住後の成功が見込めるものだけに許可を与えた補助金を支給する制度であったのです。怪しいものは受け入れない、いうところが何とも難しいところなんですけど、そういったことによって多くの人たちが標茶や浜中、あるいは別海に入ることになりました。昭和2年に開通した釧網本線のうち灯籠駅、ここのところを起終点とする簡易軌道、2つの路線が灯籠の駅から分かれていきます。1つは釧路原野に行く釧路線、もう1つは荒木内原野に入る荒木内線、これが灯籠駅を起点として開業することになるのです。標茶町博物館の愛称は二体とです。アイヌ語で二体は森、とは湖の意味です。1947年昭和22年に灯籠湖を舞台にした武田大順が森と湖の祭りという作品を表し、そして映画化されますけれども、 灯籠の特徴といえば、この森と湖の祭りに象徴される湖畔の一方で森、そして湖そのものの灯、これがですね、灯、これがあの灯籠の特性を、自然の特性を示すことになるのだと思います。
釧路川と荒木内川の合流点、森と湖の祭りの舞台、アイヌ民族の生活圏に本州からの移住者が灯籠に集まります。
風光明媚とされる灯籠湖の環境、その湖のほとりにもともと住むアイヌ民族の生活は自然と共生する文化の形です。その灯籠湖畔に本州の移住者を迎えた、これが昭和初期に大きく変わった点です。標茶町は戦後、1960年前後に標茶町立自然公園条例というものを制定します。自然公園、これを町立で作る、これが、昭和、30年代の中頃、高島町政の施策の一つとして実施されることになります。この自然公園として指定する地区には2つ選ばれています。1つは灯籠湖を周辺とする灯籠であり、もう1つは白露沼を中心とする茅沼地区を選定することになります。まだ釧路湿原が、保護の対象になる、それに先駆けて、時代に先駆け湿原に保護の施策を選びました。自然公園として指定した地区の中核施設に、一つは周知館外駅所というふうに言われていた標茶高校の敷地内にあった建物を灯籠のこの地に移します。そして郷土館として活用することになります。また灯籠駅艇というのを、これも整備をいたしまして、灯籠湖畔は釧路市民のレクリエーション地域となっていくのです。私が調べた統計では、この自然公園になった頃、年間2万人弱の入り込みがあったというふうに統計で記載されています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。釧路湿原、野原に地面の地と書いて野地を湿原と呼び始める昭和33年頃、直後の時期に自然公園とする策が選ばれました。
はい、灯籠湖の産物にワカサギ漁業があります。荒木内川流域の牧草地下で灯籠湖の内水面漁業は影響を受けています。しかし灯籠湖畔の評価の高まりに合わせて、ワカサギ漁業のブランド化が進んでいます。釧路湿原の6個号が運行されて30年、灯籠駅はその折り返し点になっています。駅周辺にユースホステルやおしゃれなカフェが整いました。灯籠の新しい表情となっています。マイカー時代に不足を顧みず申すと、灯籠は公共交通で訪ね、森と湖の神々とおみきをたしなむパワースポット、そういうことになると思います。
今週の釧路歴史探訪は見せられて灯籠、こちらがテーマです。10月11日に開催された北海道周知館釧路文館本館開館記念フォーラムの講演の一部を佐藤先生に紹介していただいております。
本年になり、7チャンネルのテレビ番組で紹介された灯籠と灯籠湖畔の番組があります。インタビューに応じて、灯籠、そこは自然が良くて人が優しい、自然が良くて人が優しい、そう称賛する女性がインタビューに答えて登場しました。昭和初期に多くの移住者を迎えました。その頃は関東大震災のみならず、北海道移住を選ぶ、何としても北海道に移らねばならない、本州に住めないという訳ありの移住がありました。今日灯籠には自然が良くて人が優しいなど、選んであえて住む選択の新しいタイプの移住の地域、そこが灯籠です。標茶町博物館開館、そして北海道周知館釧路文館本館復元、これは地域創造の拠点となる文教施設の充実ということになると思います。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
今その選択的な移住がある、そのように申し上げましたけれども、灯籠地域の人口統計は標茶町総人口がこう年とともに減り続けている時も増え続ける時期があります。 そこには自然と人に見せられた灯籠を選ぶ人が大きく貢献しているのではないか、そのように受け止めています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。